こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長の柳田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今週もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。ではまず三田はどんな1週間だったのか振り返ってご紹介ください。はい、
この1週間ですね、まず詐欺事件の発生ということで。
あ、そうなんですね。残念ですね。
はい、はい、これ被害者がですね、SNS の X、はい、元の Twitter ですね、
はい、
でコンサートのチケットを6万円で譲るという、投稿を見つけてですね、で相手方に指定された口座に前金として約3万円を振り込んだんですけれども、
はい、
その後連絡がつかなくなってしまったという、詐欺の被害に遭ったというものです。でこのコンサートチケットっていうの詐欺って結構三田市以外でもですねよく出てましてですね、このコンサートチケットを入手する際はですね、この SNS による個人間の売買っていうのはもうやめていただいてですね、やっぱりアーティストの公式ホームページだったり、イベントの公式サイトなどを確認して購入するようにしてください。
はい、この個人での売買っていうのはやはりもう疑った方がいいですかね。
そうですね、もう基本的にコンサートチケットとかはその個人間の売買とか転売が禁止されてるものなんで、それをやっぱ個人間でやり取りするっていうのは危険がかなり伴うというふうに認識していただければなと思います。
はい、まずは禁止されているということですね。
はい、
わ、かりました。ありがとうございました。続いては何でしょうか。
そうですね、重傷人身事故の発生がありました。
そうですか。はい、ご紹介ください。
これは三田市末の交差点でですね、横断歩道を、横断中の歩行者が、自動車と衝突し、骨折などの怪我を負ったという、人身事故が発生しました。
はい、
でこの事故のあった交差点というのは、信号機が設置されていない交差点でして、横断歩道があって歩行者は、横断歩道を渡っていたんですけれども、横断歩道を渡っている途中に、自動車が歩行者の発見を遅れてですね、歩行者を引いてしまったというものです。
見えにくい時間帯だったんですか。
時間帯的には夕方なんですけれども、最近日が長くなってきて
ですね、
この事故の発生した時間帯も特に夜間というほど暗くはなかったんですけれども、意識が歩行者の方に行ってなかったんだと思います。
そうなんですね。漫然と運転をしてしまうということで、
でも、一応急ブレーキをかけたみたいなんですけれども、もう発見が遅くてですね、気づくのが遅くてやっぱぶつかってしまって、骨折などの大怪我をされてしまったということです。でこの横断歩道っていうのは、よく信号機がないところにも設置されていると思うんですけれども、これ歩行者が優先になっておりまして、で、ね、この横断歩道を見かけたら、まず歩行者がいないかっていうのを確認していただいてですね、で歩行者がいればもう一旦停止して歩行者の横断を確認してから発進するっていう、その癖づけをお願いしたいなと思います。
そうですね、まずはダイヤ型がこうあるので、それが出てきたらいつでも止まれるぐらいのスピード、ただ後ろからちょっと追突も怖いので
急ブレーキを踏むとですね、後ろからの追突とかもありますね。基本的には急ブレーキを踏んでもぶつからない車間距離を取るというのが基本なんですけど、なかなか結構詰めてくる方もいらっしゃいます。スピードが出てるとですね、難しいんですけれども、この歩行者妨害っていう交通違反もあるんです。そういうのに引っかからないというか取り締まられないようにですね、気をつけていただきたいなと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。主なものはじゃあ今日はこの2つのご紹介で。
はい、
はい、ありがとうございます。今週のテーマは何でしょうか。
はい、今週は悪質商法についてということで、送り付け商法とかですね、押し買いと呼ばれる、悪質商法についてちょっと知っていただきたいなと思います。
はい、じゃあ早速ご紹介ください。
はい、まずは送りつけ商法についてお話しさせていただきます。突然以前お申し込みいただいた商品を今から送ります、そのような電話がかかってきてですね、申し込んだ覚えはないなと断ってもですね、一方的に送られてくるというのが送りつけ商法です。
はい、
でこの箱の中には、商品と一緒に請求書であったり現金書留の封筒が入ってて、 まあ、高額の支払いを要求されます、
うん、
で請求を無視したり、まあ、注文していないから払えないなどと言ったりすると、はい、忘れてるんじゃないのとかですね、うん、支払わないのなら訴えるっていうような、まあ、脅迫めいた口調で、まあ、支払いを迫ってきます、まあ、他にも健康食品の試供品を使ってみませんかみたいな電話がかかってきてですね、試供品なら無料だとタダでもらえると思って承諾すると、はい、商品と一緒に請求書が送られてきたといったものや、はい、まあ、代金引き換えで宅配便が届いて、まあ、家族の誰かが注文したのかなと思ってお金を支払って受け取ったもののですね、まあ、家族は全員覚えがないといって業者に電話してもつながらないといったものもあります、
はい、
でこの手の悪質商法に騙されないためにはですね、まあ、まず購入する意思がなければ、もう買いません、
はい、
もう電話をかけてこないでください、はい、と、まあ、きっぱりと断る、
はい、
で心当たりのない荷物や、まあ、注文していないのに一方的に送りつけられた荷物は、まあ、できれば受け取りを拒否する、は
い、もう受け取らないということですね。
そうですね、はい、もう受け取らないのが一番いいですね。
これは持ってこられるのはあのいつもの宅配業者さんなので、
そうですね、普通にあの持ってこられる方は別に犯人でも何でもないんですね、はい、
だから覚えがないから持って帰ってくださいって言えばすっと持って帰っていただけるんですよね。
そうですね、
はい、分かりました、はい、
であと電話で勧誘されて、まあ、断りきれずに、まあ、承諾してしまった場合でもですね、はい、まあ、契約を解除できることがあります、
はい、
できるだけ早くそういう場合はですね、近く の, あの消費生活センターなんかに相談をしていただければなと思います、
はい、サンダはキッピーモールにありますね、はいはい、6階にありますからね。
あ、
は
い、でまあ、脅しのような、まあ、電話がかかってきたりとかですね、うん、まあ、しつこく支払いを要求されたときは、はい、まあ、消費生活センターとか、まあ、もう警察にですね、もう相談していただければなと思います、
はい、分かりました、はい、
で一方的に送りつけられた商品を受け取ったとしてもですね、で受け取った商品を直ちに処分できると法律で今定められています。
はい、
あのまあ、あのそういう被害者というか悪質商法の被害者を、まあ、保護するという意味でも、そういうような法律がありますので、
はい、
まあ、処分できますし、まあ、荷物を開けてしまったりとかですね、まあ、処分したりしても支払い義務が発生しないって、これも法律で決められておりますので、はいはい、まあ、そういうことがあるよっていうのは知っておいていただきたいなと。
そうですね、そしたら先ほどの脅しとかしつこく支払い要求されてきても、もうこれは自分はあの義務は発生してないからということで、警察やそれから消費生活センターの方にご相談すればいいということですね。
そうですね、で、まあ、相談とかがまあ苦手というかですね、わざわざ電話かけてもっていう方がいらっしゃいましたら、
はい、
まあ、ホームページであの消費者庁っていう、
あ、はい、
あの ところが ありますので、はい、そこのホームページにも結構あの身に覚えない商品が届いた場合 の, あの対応ポイントとかですね、
はい、
そういうのがあの Q&A とかで出てますので。
あ、そうなんですね、
はい、そういうのを見ていただければなと思います。
はい、わかりました。じゃあ上手にそういう情報も使って、はいはい、処置することもできるということですね。
はい、
わ、はい、かりました。
で、あの先ほどの送りつけ商法とは別にですね、今度押し買いという、まあ、はい、悪質な、まあ、訪問購入というのがありますのでお話しさせていただきます、
はい、押し売りではなくて押し買いですね。
押し買いですね、
はい、
これは、まあ、お使いになってない貴金属を高く買い取りますとか言ってですね、あ、はい、まあ、買い取り業者が家を訪ねてきて、
はい、
で言葉巧みに、まあ、高価な貴金属であったり、まあ、着物で骨董品なんかを、はい、まあ、不当に安い価格で買い取ってしまう、まあ、業者とかですね、
はい、
まあ、あと査定だけですとか言いながら、うん、強引に家に上がり込んでくる業者とかですね、はい、あと勝手に家の中をもう物色する業者、
うん、
など、まあ、悪質業者による訪問購入のことを、はい、まあ、押し買いと呼んでいます、
はい、
で他にも、まあ、着なくなった着物を処分したいと思って、うん、まあ、買い取り業者を呼んだんですけれども、まあ、貴金属を見せてとしつこく言われて、売る予定がなかった貴金属まで買い取られてしまったり、まあ、ペースメーカーの材料に使うプラチナが不足して困っている、
はい、
で貴金属を持っていたら買い取りたいという人が家に来たから、あの人の命が助かるんやったらという、はい、まあ、そういう気持ちで、まあ、いくつかアクセサリーを見せたら、
はい、
まあ、驚くほどに安い金額で買い取られてしまったとかいうようなトラブルもあるようです。
そうなんですね。
で、まあ、業者の手に、まあ、一度渡ってしまった品物っていうのは、
はい、
まあ、簡単には取り戻すことができませんので、まあ、トラブルにこの巻き込まれないためにはですね、
はい、
まあ、 訪問購入で飛び込みの勧誘というのは、まあ、法律で禁止されています。
これもまずは法律で禁止されている行為なんですね。
そうですね、
はい、
だからまあ呼んでいない業者が来たらもうきっぱりと断ってください。
はい、もう家を開けないということで、扉を開けないということですね。
そうですね、
はい、
業者に買取を依頼する場合には、はい、まあ、一人で対応せずに、まあ、できるだけ家族や友人などにも同席してもらうようにしてください、
は
い、
これはご自分で呼んだ場合のことですね。
そうですね、
はい、
で契約、売るときにはですね、あの必ず、まあ、業者から契約内容が書かれた書面をもらうようにしてください。
はい、
まあ、目の前で物とお金を交換するだけじゃなくて、ね、
ではなくて書面をちゃんと、
はい、もらうようにしてください。
はい、
でまあ、契約を交わした日から8日間は、はい、まあ、商品の引き渡しを拒否できるというのが、まあ、法律で定められています。
はい、
そういうのの根拠にもなりますので、契約書面というのはすごく大切になってきます。
はい、
まあ、このような、まあ、消費者を保護する法律っていうのはあのたくさんありますんで、まあ、あの消費者庁のホームページなんかで確認してもらったり、まあ、していただけたらなと思います。
は
い、
あの最後の部分ですけど、これは呼んだ場合でも契約を交わした日から8日間は品物を交換というか引き渡しを拒否できるということになってるんですか。
そうですね、
あ、まあ、あの呼んだ場合でも、
もうあのまず押しかけて買うのはまずそれ自体がダメ、
ダメ、はい、
で普通にあの商取引として契約しても、はい、あの8日間は解除できるとかですね、はい、そういうあの、まあ、その場の勢いで契約してしまっても、
ね、
一旦冷静になって考え直して、はい、あ、やっぱりやめたいなと思ったらやめれるように一応法律は定められています。
はい、わかりました。
業者の方もですね、まあ、あのあまり悪質なことをすると警察に通報されてしまったりとかするので、はい、その辺はよっぽどな業者じゃない限りは対応してもらう、対応してくれると思いますので、
はい、
少しでもまあ悩んだり不安に思ってたらですね、とりあえず8日間は品物を手元に置いといたりとかですね、
はい、
あの知っておいていただきたいなと思います。
わかりました。健全にされてらっしゃる業者さんも当然もちろんあるんですよね。
そうですね、はい、あのだからトラブルになった時にすぐに対応してくれて返金とかに、返還あの物の返還とかですね、に応じてくれる業者もいます。
はい、
ただまあその中でもやっぱり、それを利用してですね、もう安く買い叩いたり、はい、する業者がいますんで、まあ、あのできるだけ信頼できる業者とか、まあ、自分で見つけてきた業者にですね、はい、あの頼むようにしていただけたらなと思います。
はい、わかりました。では最後にまとめていただけますか。
はい、まあ、あの幸いのこの三田市内での悪質商法に関する警察への通報は少ないんですけれども、
はい、
ただこの送りつけ商法とか押し買いというのは、まあ、いつ自分の身に降りかかってくるか分かりません。特に三田なんかはあの電車でも来やすいですし、
はい、
で車はあの高速道路が走っているので結構アクセスがいいんでですね、
ど
こからも業者さんが来る可能性があります。
はい、
でまあ、そういう方の守るためにですね、まあ、様々な法律で、まあ、消費者の権利が守られてますんで、まあ、お困りの際は、まあ、まず警察や消費生活センターにご相談していただきたいなと思います。
はい、わかりました。ではこの1週間もまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。